ラジオもっこもこパレード。
おしっこをしごいて出すよミルキング、青春アレイロボリエラ。はい、ある程度の時間です。ぼっちょです。
アニワギです。
はっきりとした下ネタ。
いやいや、でもまあ、ほんまのことなんよ。
まあそうね。
そうそうそう。牛の乳を絞るようにって。
あ、もうそうやな。
残尿をなくすためにっていうね、やつです。はい。
まあ怒鳴りがもうすぐつきますんで。
はい。
皆さん、今日食べたご飯の感想でもいいんで、怒鳴りってつけて送ってください。
質問もね、
質問もお待ちしてます。感想もお待ちしてます、
はい、来たら嬉しい。はい、
なんか思ったよりこう投稿に甘えてこの5年10年ぐらいやってんねんなって思う
よ。あ、そうそうそうですよ。
なんで最初3、2年ぐらいかなはほんまに自分らで何喋るか決めて、
ああ、
まあ言うたら僕の質問とか庭木の質問やってる状態に近かったけど、
今日は何の話しますかみたいな話だと思う。
そうやね。
うん、
だから信号のこと喋りたいねとか言って最初始まってるから、だからそう思うといかにこの皆さんにおんぶに抱っこで来たか。
いやー、でも何度かなってるからね、
18年って思うよな。
言うて
これからもおんぶに
抱っこで。いや、ほんまね、ありがとうございますね。なんかまあでも、うん、まあいや、今さらなんかさ、昔のスタイル戻そうと思ってもなかなか戻せる気がせんくて。
ちゅうかないよそんなスタイルなんか。
いやまあまあ、
ほぼこれでしか知らんねんから。だから今更ドカベンに柔道やれって言うようなもんやんか、それは。
まあまあ、そうそうそうそう、そうなんやけど。
進路変更したから、我々は。みたいな気持ち。
まあでもあっちはあっちで5年ぐらいやってるからね。
まあまあまあ、
ね。なんだかんだ、うん。5年もやってへんか。
やけど。
まあでも、そうやな。トータル5年ぐらいやってる。
夏休みで味噌の終わりってのもあってさ。
はい。
まあいつもその、来てくれる、まあ桑名から来てとか、富山から来てと
か、はいはいはいはい、
北海道から来てとか。いつも会いに来てくれるお客さん、皆さん、大阪の方も、東京都の方もいて。
はい。
なんか、だから、その、目に見える以上に、ちゃんとリスナーさんがいてくれて、会いに来てくれてることも分かってるし。
はい。
し、なんか、前持ち米いただいた農家さんから、スイカをいただきまして。
めっちゃね。
でさ、やっぱり、美味しいねんな、その、産地の人がちゃんとしたのを送ってくれるの
って。まあ、そうっすね。
で、なんか、予想をはるかに超えて、めっちゃでかいスイカ 5L すんとかが来てん。
あ、
で要は切って半分でもちょっと家の冷蔵庫入れへんかもみたいな
感じだから、
あのバッと食う、一気とたまず食うべきやなと思って、
まあま
あまあ、
う
ん、で、あの周りのバーとかに1個目をちょっと配ってみて、
はいはいはい、
あの6分割ぐらいして、
はいはいはいはい、
僕が6分の1食うから、あと店でみんな6分の1食うから、残りこう6分の4の余ってるわけじゃん。だからそれを4つぐらいを仲いい店に、スイカ食べますかって言ったらすごい喜ばれるね、スイカ。
いや、喜ばれるやろうし、あと美味しいかもね。
しやっぱ夜食、我々夜食単身に近い、いわゆる結婚生活、子供を育てみたいなのしてない夜食チームやから、その果物は美味しいけど一人やったら買われへんねんなみたいな
めっちゃあって、確かに
特にスイカは一玉食われへんから買えへんからめっちゃ嬉しいって周りの店にめっちゃ言われた。
まあ確かにそうか、
値打ちあんなって。
あ、そもそもやっぱここってまあやっぱ都市部のど真ん中やからさ。
そうやねんな。
そもそもなんか八百屋不毛の地みたいなとこやん。
そうそうそうそう、
基本スーパーとかもそんなたくさんないし、
まあそういう高島屋とかの八百屋みたいな。
そうそう、
でやっぱちょっとスイカとかって安いもんでもないから。
高島屋はまあ野菜は別に実はなんか普通のスーパーぐらい値段のやつもあるんやけど、
うん、
やっぱ果物はやっぱりそこそこいいやつだ
よ。いいやつや
ん
な、
うん、
1000円からって感じするな。
そうそう、だからまあちょっと牙って買う感じなんよね。
で僕は多分普通の人に比べて随分果物食う人なんで、
うん、
その道の駅も行くし、はいはい、スーパーもしょっちゅう寄るしやけど、まあでもやっぱりそれでもやっぱスイカは嬉しいな。
あ、
今年は高いしね。
そうなんや、スイカ確かに買おうと思ってないわ、う
ん、っていうそんな日々を送ってますが、はい、まあ、そういうポッドキャスト、ちょっとなんか緩やかな募集を書き始めるけど、
はい、
12月の後半最後やっぱりできた、それこそ白芸でもいいんやけど、
はい、
は始まりの地位なんで白芸で最後アルディヒドやりたいなと思ってて、
まあね、
ポッドキャスト関連、ポッドキャストやってる方どなたでもあの出るよって連絡ください、
一緒にやりましょうと。
そうそうそうそう、リモートでもいいんで、
はいはいはい、
だからポッドキャストチームをちょっと集めたいなって思う。
なるほど、まあね、まあなんだかんだ結構ポッドキャストをポッドキャスターを集めるっていうことは割とやってきたもんね。
そうやな、
意外と、
うん、まあ場があるとさ、うん、なんかその現実になるみたいな感じして、
まあ確かにね、ポッドキャストだけやと架空の空間でやってみたいな感じになるからな、うん、
まあ、一応触れへんのもあれから言うと、この間桜川マキシムのジャス君とギャシャ君が突然来ません、
はい、はいはいはいはいはい、
なんから
しいですね、ツイッターで X で見ました。
ギャシャ君の方からおるってちょっと前にな、この日いますかみたいに来て、
はいはいはい、
まあ味噌の多分いますよって言ったら、
うんうん、
多分連れてこいと思ったのね、
はあはあはあ、
で連れてきて仲直りしやみたいな感じになって、
あ、
まあ、けど僕はあんまり喧嘩し、まあ、あんなこういうこと言わんとこ何も言わないよ今ギリギリ、
まあでも
踏みとどまった
ね、いやでも別に仲違いしていいことはないから仲直りしてよかったですよ。
そう、まあ別にこれから普通にやっていきましょうって話をした。
ああ、いいですね。
で、別にあれ何がどうとかもないし、
うん、
言って、で、今日、まあ自分でちょっとびっくりしたのは、まあその場にで言ったことがいいと思うんだけど、その、で、うちの、その時店員の、ホタネって僕の弟子の女の子がいるんですけど、
はい、はいはいはい。
ホタネが、なんか11年ぶりでさ、って話したら、え、そうなんですかってなって、え、何で喧嘩してて当然言うわけ。
あ、まあまあまあまあまあまあ。
って時に、僕は、何とかじゃないかもみたいな。
ああ。
って言ったら、向こうははっきり言ってたんで、なんか、この時になんかそれの売り上げの打ち上げをどうするか。
はいはいはいはい、はい。
ああ、そうや、そうでしたね。みたいな。
そうそう。忘れてた。
うん。いや、なんか、どれっていう一個やったっけみたいな。って言ったら、それかもしれません
ね。まあまあね。はあ。
で言っても、けど多分、兄脇さんは、けど僕が来ても、そう言ってもなんか、なんか仲直りせんと思いますって言ったら、いや兄貴何も考えてないから別に来たら来たらそうですかって言うだけで別に怒ってもないし何もないちゃいますって言ったけど、
いや全然全然、はい、
まあ一応ご報告ですわ
ね、はい、まあよかったですね。
まあけどそうなのけど言う通りで、別に そこに限らずどんなことでもけど、まあ揉めてて得ってあんまないから、
うん、
まあまあ別に、まあで最近な思ってることが一個あって、
はいはい、
それに近い話なんだけど、その怒っても得ないとか、その例えば店辞めるとか、
はい、
コンビ解散するとかバンド辞めるとか、いろんな辞める人になんかお前おかしいぞとか、
はいはいはい、
お前間違ってるからって言いたくなりがちなんやけど、
うん、
やっぱ言うほど言ってメリットがないのよね。離れる人ほど別に気よく別れる方がいいよなと思ってて、
うんうん、
でこれ突き詰めて考えると、最近思ってるのはとにかくやっぱりどんなジャンルでもないけど、うん、もう気持ち表明ほどやらん方がいいことないなと思って、
ああ
ので大体っていうのも、そう辞める時とか裁判やる人ってこっちが正しいよねみたいな話をするわけ。
ああまあまあまあ、
自分の正しさをアピールしたくてやるから、
はい、
その100万の遺産を50万かけて弁護士さんので取り合うみたいな、
はいはいはいはい、
じゃあそれから折半でよくないみたいな、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
話があるわけ。でもあいつがもらう権利がないから俺がもらうべきやってこと言いたいとか、
ああはいはいはい、
で弁護士さんがよく言うんやけど、裁判やるってなったらあいつにそっちが間違ってるってこと教えたってくださいみたいに言われんやって、やっ
ぱ、はいはいはいはいはい、
それもそうやし、その辞めるときに辞める側がこういう気持ちでやったのに残念ですとか、好きなのそのフワちゃん騒動じゃないけど、こう思って応じたのに残念ですみたいな、あなたがどう思ってやったかっていうの本来どうでもいいよね、
はいはいはいはい、はい、まあそうですね。
だから
うちもさ、
うん、
昔だから職場で労働裁判があったから、
は
あ、まあなんかそれでまあ 自分まあ多少は当事者じゃないですか、
はいはい、
と思ってまあまあ傍聴しに行ったりして聞いたりしたけど、うん、まあ両方納得できへん結論になるよね。
まあ違う、だから落としどころ作るしかないもんやから。
そうそう、だから法的な落としどころに最後行くから、
うんうん、
別にそのどっちがのお気持ち表明のジャッジなんかないわけよ。
だからそうそう、こっちはこう思ってやってんのに、こっちはこう思ってやってんのにとかじゃなくてって話やから。
そう。ね、言えるんやで。言えるけど、うん、別にその、そうそう、あ、言い分は聞きましたっていうのを両方やるからさ。
そう思ってたんですね。結局。っていうだけの話で。
そうそうそう。
それが正しいところじゃないからな。
だからそう、どっちが正しいジャッジはしてくれへんのよな、あれは。
そうやな。
うん。まあ、ただそのなんていうの、なんか、多分膠着状態とかになっちゃった時に、
うん、
まあ、最後まあその第三者の力で打開するっていう、そういう意味合いは多分あって、
なんかお肉食べたいって俺は言ってたやんって、うん、いやお寿司食べたいって言ってたやん、
うん、
じゃあ肉寿司ですねみたいな話じゃないやんか、
うん、
そんな、
まあまあまあまあまあまあ、
そんな大賀裁判もないし、
いやでも裁判は肉寿司出してくるってことあんで、でもだからお肉かお寿司かにはならへんってっていう話、まあ、
そうね、
そうそう、そこない、
肉寿司出された時にまあ肉かまあ寿司かっていうパターンもあるけど、
うん、
肉じゃないよ寿司じゃないよってパターンの方が多いやろなって話でそもそも俺が肉食いたいっていうのをお前のために思って言ってたんやけどみたいな
別々に行けやっていう話
みたいになるからやけどやっぱどう思ってやってますっていうのはやっぱ本人が言うことじゃないなと思って、
はいはい、
人に聞かれたら言ったらいいと思うんやけど、
はいはいはいはい、
なんでこの店やり始めたんですか、だから今の白衣なんかよく聞かれない、その、はあ、サイダーの店やから、なんでサイダー置こうと思ったんですかって、まあ、まあ、1位の質問ですよ、
今。ああ、まあまあまあ、そうでしょうね。
で、まあ、僕はその、まあ、喪服で自撮りできる場所があった方がいいなと思ったし、お葬式を自分でやって明るくしたらあかんっていうのが、なんかしっくり来なかったんで、DIY 葬儀をやりたいと思いますね、みたいなこと言ってんやけど。
はいはいはいはい。
だからそれも何もないのに、なぜ私が葬儀バーを始めたと言いますとみたいな言い出すのはやっぱ結構やばいなと思ってて。
まあまあまあまあまあまあまあ。
だから、ツイッターとか SNS 見るときに、お気持ち表明してるときは注意やなって最近思ってる。
まあね、本人一人でやってることはお気持ち表明していいと思うんです。
ああ、確かに確かに。
でも、その結局、そうそう、まあお店もそうやし、会社もそうやけど、うん、会社の決定事項っていうのは別に誰か一人の意思じゃないんよ、
うん、
結局ね、その組織を存続させるための決定をしてるから、まあ、みんな納得してなくてもそれがベストの選択してることもあるし、
もっと言うと一人でやってる店ですら、まあ、法人みたいな考え方もそうなんやろ
う
けど、
うん、
本来店とっていうのは一つの新しい人格に近いところがあるから、
はいはいはい、まあまあまあまあ、
それは思うよな。
まあそうなんですよ。だから組織論と個人の感情って、個人の感情がぶつかった結果が組織じゃないからさ、
うんうんうん、
結局。それとは関係ないところに、組織の持たせ方っていうのがあるから、
うんうん。
で、まあ今なんか特に、組織を持たせようと思えば、誰のこともなるべく否定せずに、まあそのいいとこをなんとか持ち寄れる形にしましょうみたいなのが、まあ一般的かつ、多分正解の考え方
だよ
ね、今って。だからまあそういう時代やし、まあお気持ち表明はね、先方が墓まで持っていく方がいいことが結構ある。だから。
まあ、うん、うん。まあ友達が言うのはいいと思うしさ、その仲いい周りで愚痴んのもいいと思うんやけど。
でもさ、友達に言うっていうのは関係ない人に言うってことやからな。
うん。やけどお気持ち表明をする人って、だからなんでやばいかっていうのを一応思ってて、
はいはいはい。
お気持ち表明してる時点で、これを読んだ人は全て理解したら自分が正しいと思ってくれると思って発表して
ね。ああ、もう、はいはいはい。
だから、そんなことはないんやでっていうことを理解できへんから、だから世の中には敵か味方しかおらんみたいな世界、修羅の世界が待ってるから。
まあ、最近はまあ、気づいてる人も多いとは思うけど、うん、いうお気持ち表明したら、仲間も増えるかもしれんけど、敵も増えるかもしれんからね。
てか、むしろ、そっちの方が目指すんじゃない？
まあ、だからその、足引っ張られんでいいところから引っ張られたりするからさ。いや、そういうことあるよ、実際。そのリスクはあるでと思ってって。
敵って一人増えるだけですごい戦力やからさ。SNS 界においては。
まあまあまあまあまあまあまあ。
もうだから。
ね、あと、何も言わへん人は仲間でもないからね。
うん。
そう。
だから、その、僕はさ、一番ツイッターとかで、まあ、X であえて言いますけど、
はい、
慣れてないんやけど、ファミコンと言ってもタイプやけど、
はいはい、
その、まあ、やっぱ食べ物の話が一番いいと思ってるのは、 一番飛行機付けんからで、
はいはいはいはい、
で食べ物の話で一番聞きたいのはあなたの感想が聞きたいんですね。どう思ったか。でこれはお気持ち褒めとちょっと違うんですよ感想は。
ああまあまあまあまあまあまあ。教師はいなくていいって話
か。何かをやった時に何かをやってどう思ったって話は僕は好きなんやけど、
はいはいはい、
こう思ってやりますって話は嫌いなんですよね。あんまり。だからなぜならそれはあなたが正しいというマウンティングをしてきてるからで、だからそんなことよりまあ好きやの新しい牛丼うまいみたいな話の方がやっぱりいいよなみたいな。
まあね。
なんでこんな話をしてしまったの。
これさ、
はい、
最近ちょっともらったあの広島とかで
瀬戸内レモンクッキー
売ってるね、最近新しくできたお土産っぽいんですよ、うん、結構主要駅とかでも買えるんですけど、うん、ちょっと食べてもらっていいですか。ちょ
っと言っといてくれたら水分買っといたのに、この水分が一切ないところでクッキーを渡されて食うけどしっとり系やね。
いや、あ、
割ってない。あ、レモン丸っと乗ってんや。
これね、レモンが、
輪切りで。
輪切りのレモンがね、丸っと乗ったクッキーなんですけど、これがね、丸っと乗ったね、レモンがね、噛み切れなくて一口で食うしかないんですよ。で、しかも手で取ろうとしたらベタベタになるんですよ。これさ、近年稀に見る食べにくいお土産やなと思って。
それは、北海道名物。
そう。
酔いと負けに近い。
これクッキー界の酔いと負けですよ、これ。
いや、酔いと負け分からんねん、みんな。
いやいやいや。で、味は美味しいよ。トータルとしての味は美味しいんやけど、あの、食べにくさがすごくて、映えと、あの、味、食べにくさ以外のパラメーターは別にそれなりに高いと思うんやけど、うん、もうめちゃんこ食べにくくてさ。
けど、全体には美味しいけど、
うん、
こんなにもお前クッキーの味潰しに来るからレモンよって感じはすごいな。クッキー部分美味しいのにめっちゃ。
クッキーももう美味しい。で、まあ、クッキーなかったらなかったで、レモンは厳しい。だから。んでさ、これがまあ、いやほんまこんな食いにくいやつ珍しいなと思って。
残りやつですわ。
やっぱお菓子たるものっていうか食い物はさ、まあ僕はこれはまあ、まあ僕の意見ですけど、
はい、
食べやすさは一因やと思ってるわけですよ。
それはそうでしょ。
やっぱなんかそれ没入感を生むからね。食べるときの。だからその食べにくいってこと自体がもう味を邪魔してくるわけよ。
なんかさ、けどこうほんまにな、食い物でちょっとの差ないなって思うんやけど、
はいはいはい、
去年の今頃僕はマクドのナゲット食っては、
はい、
5個では足りんよ人類はと思ってて。
ああなるほど。
15個買ったら多すぎるなって言いながら15個食ってて、
うん、
でも15個食えてまうねんなって。小山さんがそれこそ、
うん、
ナゲットを冷蔵庫で冷やして食うの好きなんですって言ってて、
小山茂人さんね、
チーズバーガーと、
はい、はあはあ、
でやってみますって言ってんのに、15個だから買って帰るやん、
うん、
失敗すんの食ってまうからずっと。
ちょっと待って、ナゲットとチーズバーガーを冷蔵して食う、
うん、一体感が生まれてた。
冷えたまんまで食うって。
うん、
うわ、想像できひん。
チーズバーガーは結構納得した。
でもあ、そう、常温で冷めてから食うのは分かるけど、冷蔵がちょっとどうなのかなって。
だから境目がなくなる感じ。
へ
ぇ。で、ナゲットをさ、
はい。
で、ニュース見て知ってたけど、
はい。
マクドのナゲットで味変わったよね、去年。昔は桃入れてたけど、桃肉入れるのやめて。
はいはいはい、はい。
鶏肉高なったからか。
なるほど。
で、胸メインになって他の桃入れてるらしいんやけど、
はいはい。
ってなって、1個食って、別に変わらんなと思うわけよ、
うん、
これ全然脂身足りんなとか全然ないねん、
うん、
やねんけど3つ4つ止まんねん今。
へえ、
もうええわみたいな。
へえ。
で、1個では認識できてないんやけど、やっぱ後引かなさっていうところには影響出てて。
へえ。
だから自分で分かってないけど分かってんやろなみたいな。
じゃあ5個がちょうどいいナゲットになったんや。
ちょっと多い。3
厳しいな、うん、
はい、
はい、
質問です、
はい、今日は KM さんからの質問です。
はい、
柏木兄弟様いつも楽しみに拝聴しております。質問です。料理研究家のリュウジさんの YouTube などを見ていると味の素を使ったレシピが出てきてもやります。定常的に取っていると味の素を入れないと満足できないような状態になるような気がします。 飲食店とかで使っているところもあると思うのですが、できれば使わないでほしいなと感じます。お二人は味の素は使いますか？炎上してもいいのではっきり言ってください。炎上するのはこっちなんやけど。もう一つ旨味成分関係で気になるのが昆布です。タンパク質の存在を感じさせるのが、旨味成分ということで、鰹節や煮干しはわかるのですが、ただの海に生えた草のくせにタンパク質の存在とはというのが、わけがわからなくなり、鍋から昆布を取り出すのが遅れてしまいました。昆布から旨味成分を取り出せる理由は何でしょうかというね。はい。まあ前半はまあ味の素ですね。
はい、僕はね、自分でやってることっていうのは、その、いろいろ全体に、はい、皆さんにお伝えできてないことが多いんですけど、
うん、
恐怖の日の出っていう、
はい、
DJ ユニットがあって、
はいはいはい、
そこが立ち上げからずっと関わってて、でそこの大阪支部っていう、いやメインのチームが東京に行ったんで、
はい、
大阪メンバーで再結成された恐怖の焼き飯登場っていう DJ ユニットなんです、僕は。
なるほど。
でこれは音流しながらなぜか焼き飯を焼いて炊き出すっていうユニットなんですけど、でこの会チームで僕らは化学調味料研究めちゃくちゃしてるんですよ。
はいはい。
でまず使うか使わないって言いましたけど、
はい、
まあ、これ極論ね、極論日本で食う中華料理屋の焼き飯って、あのどこでもそうだけど、日本の焼き飯ってもう花鳥入ってないと焼き飯じゃないって言っていいぐらいで、
うん、
で もう一個言うと、ラーメンって、これはラーメン西遊記でも僕が大好きな発見伝の時にも西遊記の時とかに言ってたけど、とどのつまりラーメンとうどんの違いって、
はい、
化学調味料とあのアルカリ、
はいはい、
乾水、乾水、
はい、
が入ってるとラーメン、入ってないとうどんみたいな、
はい、
ですよねって、またもう言い切ってるわけよ。だからまあ無課長とか当然ありますけど、
はい、
化学調味料はもうまあありきですよね。
はいはいはいはいはい。
で僕は好き嫌いで言うと、そもそもな、うちの家であんま使わなかった家なんですよ。
はい。やけど。そうなんですよね、うん、うちはね。うん。
けど、僕は、町の中華料理屋って、なんでここの焼き飯って、こんな、ちめこい人参とちめこいネギとちめこいハムしか入ってないのに、こんなに美味しい味がするんやろと思って。
うん、うん。
で、それは大体旨味調味料やね。
はい。
で、なんであかんのみたいなところはめっちゃあって、うんうんうん、僕は超絶賛成派やねん。そんな使えへんくせに。
はいはいはい。
で、一応、その、この化学調味料ってもんも、一応だって僕らが生まれたぐらいかなんかに、化学調味料ができて、で、アメリカとかの中華料理屋がもう、
うん、
もう全部これでええやみたいになったんやって。
うん。
で、なったんやけど、いやで、これ食ってたら体に悪いんちゃう？いや悪そう、いや悪いやろ、みたいな、はいはい、になって、化学調味料イコール体に悪いっていう、こう、謎の、チャイニーズレストランシンドロームっていう、
あ、そうそうそう、
のがあるんですよね。
ありますあります。
で、中華、だから化学調味料症候群みたいなのが生まれて、
はい。
なんか悪そうっていうムーブがあるんですよ。
はい。ありますありますよ、だけど、そうそう、それは、本当の病気じゃなくて、ただのムーブメントなんですよね。
うん。
うん。そう、あの、社会的な運動なんです、ただの。
はいはい、はい。
うん、一過性のある。
だから、あの、マーガリンは体に悪いとか、あのゼロカロリー体に割と似てるよな。
うんうんうんうんうん。
っていうことですけど。
マーガリンは、ちなみに、科学的な裏付けある可能性があって、まだ。
ああ、そうなん
だ。そうですそうです。だからマーガリンは全然伝説じゃないですよ。
けど、体験としては、マーガリンを。
マーガリンというか、トランス脂肪酸ってやつですね。
マーガリン40種類食べ比べたときに、
はい、
終わった後に会った人に、なんでそんな機嫌悪いんですか？めっちゃ言われた。
そうなんだ。
もういいやって、もう
嫌だ。もういいやって。なるよ
な。もういいや、ま
あ、バターでもなるで。心配せんでもそれは。
課長はなれんかと。
はいはいはい。まあまあでもそうなんですよ。はい。っていうね。まあ、この人の、質問の、
うん、
一つ言っておかないといけないのは、
うん、
味の素を入れないと満足できない状態になるような気がするっていう話は、うん、まあ、好みの問題はあれど、健康上の何の問題もないし、基本的にもう現段階ではその味の素を使ったら下バカになるみたいな話っていうのがあったんですよね、
うん、
チャイニーズレストランシンドロームの一環で、
あの美味しいものでよくやるやつ、舌がビリビリするわってやつね。
あれは もう感覚的には完全に否定されてるんですよ。
ああ。
でもうそういうものはないと。別にね、課長やからなんか悪いとかそういう話はもうないと。
っていうかさ、うん、何でも前熱つけるよなとか、何でも結局全部ニンニク入れるよなとかさ、うん、
はい、
何でも七味入れるよなとか
多い、うんうん、いますね。
なんでそれにはこれ言えへんのに、うん、課長になったらそんなに言うのって僕はよく思ってて。
いや、まあまあまあまあそうですね。
なんか悪そうに対する人は厳しすぎる
とか、何でも醤油かけるもそうやな。
というか日本外人国人とかから見たら、あの例えばインド行ったら全部カレーやでってよく言うのよ、
うんうんうん、
スパイス入るから。でも外国人が日本に来たら全部醤油か味噌やなって言うらしいね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
全部、え、毎日こんなに発酵する大豆ばっかり食べてるのに体に悪くないのとか言えへんわけやみたいな。
まあまあまあまあ、
だから僕それはね、やっぱある種の差別やなと思うんで。
はいはいはい。でだからこれはね、あの一つはちょっと思い込みの問題があるから、うん、これはね、あのまあゆくゆくは直した方がいいです。あの、うん、できれば使わないでほしいみたいな話っていうのはもう全然ないんですよ、もう今は。
なんかさ、化学調味料でまずそもそもどういうもんかっていうとさ、
はい、
あのだけど先にね、町の化学調味料の焼き飯とかと、
はい、
自分が家で作ってもそれでも味違うと思うやんか。
はいはいはい。
業務用の化学調味料いっぱいあるから。
あ、まあそうっすね。
ミタスとか。
そうそうそう。これ昔アルデヒドでも話してますけどね。うん。あの課長の話をしてますね。
でもさ、要はカツオとか、はい、メインはカツオ、シイタケ、昆布っていうのは、はい、昔から出汁が取れると。
はい。
うまみがあると。
はい。
で、まあ、これは。
イノシン酸とグルタミン酸とグアニル酸ね。
で、これがさ、例えば豚骨ラーメンだと牛の骨なわけでしょ。
はい。
で、そういうのも別にあって、それからも出汁が取れると。
はいはいはい、は
い。いや、それいろんな食い物の構成成分を煮出すと美味しいよねって話があると。
うん。
で、これを、特に例えば昆布の中で煮出すといろんな成分が出てますが、
うん、
特に我々が美味しいと思ってるのはどうもこれだっていうのがもう分かってると、
うん、まあまあまあそうです、
ね、世界今言ったらグアニル酸やとか、はい、そういうのやけど、でそれをじゃあ昆布から取らんと直接その成分だけ作りゃいいんじゃないのっていうのが化学調味料や、
うん、
でそれをやってるとそれを取らんと体に悪い気がするとかそればっか食わんと気が済まんでなるんやけど、うん、そもそもね、僕ら45歳と48歳の2人からして、はい、僕らが生まれた頃から口にしてる塩って 99.9% 化学合成された塩しかなかったよ。
まあ普通そうなんですよ。まあまあ、
でなぜならそれは僕らが子供の時ぐらいまで、高校ぐらいかな、 JA が日本の塩って JA が作った塩しか食えなかったから。
ああ、まあ食卓塩ね。
食卓塩。
そうそうそうそう。
だから塩化ナトリウム？
そうそう。これ多分知らん人が多いと思うんであれなんですけど、うん、いわゆる混ざり物のある天然塩っていう、
うんうん、
海から作って旨味があってとかみたいなやつとか、
ミネラルがあるよとかね。
そうそう、そういうのは、昔は売っちゃダメだったんですよ。
そう、独占禁止法かかるまでね。
そう、危なかった。危ないという認識？だからその、
何が出
るか。海から取って乾かすから、そこになんかが混じって、言っても分かんないわけです
よ。安全性が低いかも、
うん、だからまあそれもあったし、あとまあ今みたいに海外から塩を輸入するっていうのもね、今ほど盛んじゃなかったから、
だから僕らが子供の時ってこの国で使える塩って JA が生成した NaCl しかなかったんですよね。
まあそんな時代はあったはずですね。
そう、
うん、でまあその昔から作ってるところあったけど、まあその今みたいにそんな流行るほどは使われてなかった、うん、
でそれが今さ、ヒマラヤ岩塩だとか、
はい、
なんかいろんな海の塩とかいっぱいいろんな塩が出て、カルディとかでも気の利いた塩があるわけですけど、
まあ、
それを出たんやけど、いや、俺らやっぱ JA の食卓園じゃないと無理やし、あれしか旨味感じんしとか誰も言えへんやん。まあ、誰一人。
まあまあまあ。
だから、そんなもんじゃない？
あとまあ逆にね、逆の話をしますよ、うん。逆の話すると、どんなにミネラルが豊かな自然由来のものであっても、科学者からすれば NaCl なんですよ。99% 以上。で、
ね、
いろんな、まあその雑な、まあ毒素とかね、その場合によって入ってるかもしれんから、それわからへんけど、塩と砂糖は明らかに取りすぎで体を壊すんです。
うん、
だから毒なんですよ。ある意味で。
そう
そう、課長がどうのこうのじゃなくて砂糖と塩の方が全然毒なんですよ、人間にとっては。
で逆に言うとだしは実は生きる説があって、でなんか課長を買ったらを書いてんやけど、要は化学調味料っていうのは強いだし味なんですね。
あ、そうです、そうです。
だから薄いだし味を美味しく飲もうと思ったらつい人は塩分を多く入れるんですよ、
うん、
で逆に強いだし味でだしを強くすると塩分控えれるから、
はいはいはいはい、
だから塩分を控えるためにはよかったらあの化学調味料をお水に入れてねとか書いてんねん。
はいはいはいはいはい、はい、
でそれは結構なるほどなと思って、塩分半分にできて物足りなさがなくなるのは課長の強みかなと思って。
あ、そうですね、そういうのあるでしょうね。あの、あ、課長は有機物なので、あの体の中でいろいろ分解経路がありますから、まあ、
お店やってる友達の料理人に、
はい、
化学調味料って使いますって聞いたら、
はい、
別になくても作れるんやけど、やっぱり最後出来上がってから仕上げに花椒ちょっと入れるとめっちゃうまいってめっちゃ言われるって言
った。うまみ調味料、
そう、最後の一送り押しに使うと喜ばれるから使ってますって言った。
はいはいはいはい、
なるほどなって。
まあ違う出汁足してるみたいな話になる
ん
やろね。
うん、
うん、まあでもね、だからそういうことですよ。
暴走族と一緒や。
いや、じゃあ言葉は科学は何も悪くないから。
いやだからさ、もうイメージやから。
そう、差別やから。イメージだよ。そうそう、差別が悪いよ。
そう。けど悪いイメージがついてないから変えればいいじゃんって。
まあでもまあ消えてきてると思いますけどね。だいぶ、うん、その昔に比べたら。はい。で、なんやっけ、昆布。昆布から旨味成分を取り出せる理由は何でしょうか。これあれですね。あの、なんでだろうですね。鉄アンドトモや。
鉄アンドトモ。
タカアンドトシと混じっとんね。はい。そうですね。海の中で出汁が出ないのなんでだろうですね。はい、はい。
が代表作ですけど、
はい、
カモン達夫さんが、ザ・アンサーっていう曲出してて、
はいはいはい。
鉄アンドトモさんのネタに対する全部アンサーソング出
してる。ああ、そうなんや。へえ。
それで確かなんか普通に浸透圧の加減って言ってますね。
まあそうですね。これはあの昆布が海の中で生きていくためには、当然昆布が生きていくのに必要な栄養素がどんどん海に流れると困るので、
うん、
要は自分でこの袋を作ってるんですよね。
はいはい。
でまあ側に袋が被ってる状態で生きてるわけです。うん、だから絶対まあそれがもう破れちゃうと自分の中のまあ人間でいう血液とかね。
うんうん、
みたいなものが流れて出ていっちゃうわけですから、それをこうちゃんとパッケージしてるわけです。
はいはい、
はい、でそのパッケージしてるから出ないけど、死んだり切ったりすると中身が出るから旨味が出るっていう話なんですよ。でまあ当然あの昆布もまあ単なる植物ですから、
うん、
まあ他の植物とかあとまあ動物と植物も同じ生物ですから、
うん、
いろんな、タンパク質であるとかまあこういう旨味成分みたいなものをたくさん含んでいるので、まあこれは出汁が取れますね。はい。殻を壊してやることが大事。
違う。大体さ、もうどんなもんでもやけど、
はい。
まあ、カニの甲羅とかさ、
はいはいはいはい。
うちの骨でそれはうまいんやからさ。
もうまあ
他の生き物の命はうまいんでしょ
う
よ。
そうそうそう。
全員生き物にとって。
生物っていうのは結構いろんなものでできてるので、うん、まあなんやかんややると成分が取れたりしますね。
うん、
はい。
なんでまああんま深く考えないです。
人
他の命はうまい、
はい、まあでも課長はでも結局使いこなしの問題なので、
うん、
はい、アホみたいな量を毎食入れとったら同じ味やんってそれはなるので、それは使い方なんですよね結局ね。
けど結局出汁やからさ、
はい、
じゃあカツオと昆布の出汁、カツオと昆布から毎日引いてたら健康やし、これじゃなきゃあかんとかなれへんのがいいの？
どういうこと？
自分でカツオとゴムで引いて味噌汁作るやん。
はいはい、はい、
やっぱこれが一番美味しいなって、
うん、
いや毎日これが他の食べられへんわっていうのってあかんこと、うん、いいことや。
いや別にいいことちゃう。
いや化学調味料入れて、やっぱここの化学調味料入れるとやっぱ美味しいよねって、毎日これがええわって言ったら、うん、中毒ですっていうのって
確か
フェアじゃないなと思うんだけど、うん、
あとまあカツオとゴムも産地が違ったりするみたいな話で、
うん、
まあ課長もいろいろありますって話ですよね。割合もあるしね。
まあやっぱ出すのが楽ですよね、うんうん、まあ最後にパッと一かけっていうのは納得やし、
はい、
香川のうどんっていうのはさ一番素朴でさ、まあ、塩と小麦と水だけで作ってるうどんをさ、
はい、
もうそれはなんか100円とか200円でも食えるし醤油だけで出す店があってみたいなんでブームが起こったんですけど、
はい、
言ったらわかんないけど有名店半分ぐらいは 食卓に味の素置いてますよね。
うん、うん、結構置いてる。
でうどん食いと結構味の素で食うんで、まあぐらいナチュラルなもんですよ、
うん、
って思ってます別に僕の考えだけどね、はい、どこまで行っても。はい、というわけで、
はい、
炎上はしないでほしい反対意見があったらすぐ謝ります。
いや謝るって、まあ、あの言ってくれたら、うん、あそうですよね、
そういうのもあるそれもあるわって、
そう、
うん、分かるって、自然がいいわやっぱりって木の皿で出したカレーっていうあのね、孤独のグルメってすごい悪意を持って書かれてた、
は
あ
は
あ、こういう店で木の皿で出すよなって
カレー木の皿で出したらそれ言われる
言われるよはい
はい、
というわけでお届けしましたのは、
はい、あ、あれですよ。
違うわ。皆さんに悲しいお知らせがあります。
はい。
今週で、青春アルディヘッドは、最初
です。はい。はい。
949回をもって。
いやー、もうちょいやのにな。
一旦ね、終わりみたいですよ。
いやー、そうですか。
今までありがとうございました。
いやー、どうしようかな、来週から。
新番組のお知らせ。ああるかもしれない、
新番組がねあるかもしれないってことですね。あ、まあまあまあ、じゃあ
それをね、最近のねライダーやったらもう最初に出るんですよね、次のライダー。
あ、まあまあ出ますね、
映画とかでね。
はいはいはい、
なんですがまた来週もお知らせがあると思いますんで、
はい、
お聞きください。
はい、
それでは494回ありがとうございました。
449回
ありがとうございました。青春アルディヘッドでした。ブッチョ柏木と
アニアギアスでした。
青春アルディヘッドは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。